ヤコブの手紙ですね、今日一章ですけれども、ここでのテーマは試練に遭うとき、試練に遭うときです。この信仰が試されるとか試練に遭うとかですね、この書いてありますけれども、それを通してですね、私たちが学ぶことをたくさんあります。で、早速ですね、一節読んでみたいと思いますね。もう一度、神と主イエスキリストのしもべヤコブが国外に散っている十二部族へ挨拶を送ります。ヤコブの手紙ということで、このまず誰が書いているかということですが、ヤコブなんですね。で、このヤコブってどのヤコブか明らかにしないといけないと思います。ヤコブで、有名な人、2人出てきては、イエス様の弟子の一人ゼベダイの子でヨハネの兄弟のヤコブです。高い山に行った時には、ペテロとヨハネとヤコブが、登っていきました。この3人がですね、イエス様に本当に、この12人のうちでももっと近い弟子たちだったんですね。けれどもこのヤコブではなさそうなんです、この著者は。なぜかというと、ヤコブは途中で、このヘロデによって殺されています。使徒行伝の12章の2節のところでヘロデによって、この殺されて、それでペテロが捕まえられたんですが、ペテロは、見つかりによってですね、この牢から出ていくことができたという、あの話を思い出せますでしょうか。そこでもう殉教してるんですね。ですからそこのヤコブではないんですね。ではこのヤコブは誰かというと、イエス様の半兄弟です。半兄弟と言ってるのは、イエス様は聖霊によって身ごもっていますから、聖霊によって身ごもったんですね、マリアがですね。ですからヨセフとはこの血縁的な関係はないわけですけれども、それによってこの後でですね、このマリアとヨセフによって生まれた子供がそのヤコブであったり、またユダの手紙というのが出てきますね。黙示録の手前にある手紙ですけれども、ユダもその一人でした。で、ヤコブとかまたユダとかはイエス様が生きておられる間は信者じゃなかったんです。このヨハネの手紙のところにですね、とっても面白い話が書いてますけれども、あなたがキリストであればですね、この7章ちょっと開いてみましょうか。7章7章のこの、3節のところですね。この海洋の祭りというユダヤ人の祝いが近づいてたんですけども、イエスの兄弟たちはイエスに向かっていった。あなたの弟子たちもあなたがしている技を見ることができるように、ここを去ってユダヤに行きなさい。自分が公の場に出たいと思いながら隠れたところでことを行うものはありません。あなたがこれらのことを行うなら自分を世に表しなさい。兄弟たちもイエスを信じていなかったのであるって書いてますね。信じてなかったんですね。こうすごく人間的にこのイエス様を受け止めていて、本当の信仰者ではなかった。ではいつ信仰者になったかというと、ヤコブははっきりとですね、この十二弟子の前に様が現れる前に、この復活のイエス様をですね、この見たんですね。コリントビテの手紙の15章のところに、開かなくていいですよ。15章の7節にこう書いてあります。第一コリントですね。その後キリストはヤコブに現れ、それから人たち全部に現れました。12弟子かどうかちょっと分かんないですけど、人たち全部に現れる前にヤコブにイエス様が現れてくださったんですね。で、このことによってヤコブがイエス様の信者になり、また弟子になり、そして指導者になっていきます。ヨハネの兄弟ヤコブが殺されてから、このイエス様の半兄弟でヤコブが教会の指導者の一人として認められていっています。使徒行伝の15章思い出せますでしょうか。エルサレムで会議がありました。異邦人と律法との関係、律法を守らなくても異邦人が救われるかどうかということで、最後に決議、最後の言葉、知恵のある言葉を語ったのがあのヤコブです。そしてパウロは教会の柱として重んじられている人として、ヨハネと、ペテロと、そしてヤコブを挙げていますね。で、そのヤコブというのは弟子の一人の、イエス様の弟子の一人のヤコブではなくてですね、今言っ たイエス様の半兄弟のヤコブなんですが、このヤコブが自分のことを神と主イエス・キリストのしもべと言ってるんです。このしもべというのはデュロスという言葉で奴隷、この奴隷でもいろいろなこの階級があるんですけども、一番下の方の奴隷ですね、それを使っています。もし私だったらちょっとイエス様の半兄弟清正よりとかですねちょっとこう印象づけるようなことを言ってもいいんじゃないかなと思うんですけれども、ヤコブはもう本当にシンプルに自分はイエス・キリストのしもべなんだということを話しています。そしてここで国外に散っている12の部族へ挨拶を送りますって言ってるんです。12部族って何ですか？イスラエル人の12部族ですよね。イスラエルの12部族が国外に散っている、これをディアスポラと言いますけれども、国外に散っている12部族、これペテロもそうだったんですね。この散っている人たちっていうふうに書いてますが、つまりユダヤ人の人たち、このユダヤ人でイエス様を信じているこのエルサレムにいない、ユダヤ地方にいない人たちのことですね。このヤコブはおそらくエルサレムにいたのでしょう。そしてその世界に散らばっているこのユダヤ人の信者たちに語っているわけです。でここで国外にしている12の部族へと書いてあります。これを書かれたのはこのもちろんこの紀元後の話ですね。イエス様が蘇った後の話ですけれども、このクリスチャンの間で、またクリスチャンじゃない人たちの間でよく話されているのが失われた12部族、10部族という話があります。それは北イスラエルと南ユダで分かれていたときに、アッシリアによって北イスラエルが捕囚にあった。そしてどこに行ったか分からなくなった。で日本人がそのイスラエルの部族かもしれない、あるいはアングロサクソンがイスラエルの部族かもしれない、子孫かもしれない、というようなですね、この迷宮入りの議論をしているのがそういう人たちがありますけれども、失われてないですね。十二部族というふうに、もうヤコブが生きていた時には失われてなかったわけですね。十二部族があったわけなんです。で今も神様はその十二部族がどこにいるかということはよくご存知だし、誰が十二部族かというのもよくご存知だし、失われているのではなくて、私たちがルーツ探しをする必要もなく、神様がご存知である。そして終わりの時にイエス様が戻ってこられる時に、その選びの民を天の四方から集めてくださる約束が実現するわけですね。この十二部族に挨拶を送りました。そして、このヤコブはですね、この具体的な勧めを、行っていきます。今までのパウロの手紙、ヘブル人への手紙をパウロと私は思っているんですけども、今までのパウロの手紙は本当にこのよく考えさせられるこのものが多くてですね、それからこの行っていく進めがあったんですけれども、このヤコブは単刀直入に、また雄弁にですね、私たちにこのすぐに行動に移せるようなこの励ましと進めの言葉を与えています。で2節、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさい。さまざまな試練に遭うときは苦しみ嘆きなさいではなくてですね、正反対のことが書かれています。この上もない喜びと思いなさい。私たちが試練にあったら、主よなぜこのようなことを行われるのですかという嘆きというか、この神様に訴えるようなですね、この祈りを捧げてしまいがちですけれども、その逆ですね。ここで書かれているのはこの上もない喜びと思いなさいと言ってるんです。試練があると、なぜなんでしょうか。その理由が2節に書かれています。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。忍耐という神様のご性質があります。ペテロは、主はあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人と一人でも 情け深く忍耐深く、そのような方であって、その中に愛が現れているわけですね。全てを我慢するのがこの愛でありました。忍耐深いのが愛ですね。これはパウロが言いました。その忍耐が私たちがこの神様によって御霊によって生まれてからですね、神様のご性質に預かるその性質の一つとして与えられているわけなんです。じゃあ忍耐がどのように私たちのうちに培われていくのでしょうか。何の問題もない平穏な生活、順風満帆に、なっている時にですね、忍耐は培われません。むしろ逆境の中にいる時に忍耐が培われます。ヘブル人への手紙でも学びました。約束を受け取るために必要なのは忍耐です、書いてありました。信仰が本当にますます養われていく、それが試練によってですね、この忍耐が培われていく。そしてこの忍耐によってですね、このペテロも話していますし、このパウロも話していますけれども、その忍耐によって鍛錬が与えられて、品性が与えられて、そして本当に私たちが練り清められて神様の似姿に近づいていく、変えられていくということが起こるわけなんですね。例えばローマ人への手紙の5章の3節、パウロはこう言いました。そればかりでなく患難さえも喜んでいます。同じですね、このヤコブと言っているのと同じですね。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれていくからです。このような神様との本当にこの密接なこの交わりと、神様の愛と希望と、そしてその中でこの神様のご性質であるこの品性をですね、培われていくんだということがですねあるわけなんですね。だからこの上もない喜びと思いなさい、こういうふうに進めています。そして4節に、その忍耐を完全に働かせなさい、そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。この完全という言葉は十分って言い換えていいと思います。十分に働かせなさい、成長を遂げた完全なもの、これ成熟したものというふうに言い換えることができます。信仰が成長して私たちが成熟したものとなっていくときに、この忍耐を十分に働かせる、完全に働かせることができるんですね。でこうやって見ていくとですね、私たちは試練があったときに2つの道 のこの分岐点に立たされます。試練の大変なことが起こってくるんですね。そのときに神様はすぐに御霊によって教えてくださいます。これは私があなたを試しているんだな、ここで忍耐しなさい、で自分の悟りに頼らずに私に頼りなさい、忍耐を働かせなさい、このように神様を語ってくださいます。でその中には平安があります、ね、そしてこの忍耐を十分に働かせると、その平安のうちに私たちはですね、イエス様のあるこの練り清められた品性が私たちのうちに本当にこの成長に培われていってという風になる。それか嫌なことが起こると、なんで私にはこういう嫌なことばっかりが起こるという風な反応をすることができて、でそれが起こると、その人への不信、また神への不信へとつながっていく。そして、苦みが出てきたというこの2つの道があるわけです。で苦みが出てくるとどういうことが起こるかというと、ヘブル人への手紙に戻るんですね。13章にありました神の懲らしめというところです。 神様の訓練というのがあります。で、本当にもう疲れてもうボロボロになっている時に神様が立ち上がります、ね、私は愛する子を叱るんだよ、懲らしめるんだよ、立ち上がります、ね、こうやっておっしゃってくださるわけですね。だからどっちかなんです。この上もない喜びと思う忍耐が与えられるんだ。で、そのことに関連して5節から8節までには知恵について書いてあります。5節を読みますね。あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。知恵が欠けているならば、神様に願ったらそれが与えられる。箴言の言葉で知恵についてたくさん書いてありますね。で、有名な言葉、3章6節から8節までに書いてある言葉、ちょっと読みます。あなたの行くところ、これちょっとあれですね。ちょっと開いてみましょうか。箴言の3章ですね。6節からよりも5節から読みましょう。5節から読みます。心を尽くして主により頼め、自分の悟りあるいは理解に頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。自分を知恵あるものと思うな。主を恐れて悪から離れよ。約束が伴っています。それはあなたの体を健康にし、あなたの骨に元気をつける。試練に遭うときに私たちは自分の理解との葛藤の中にあります。なぜこういうことが起こるのか、自分には理解できないことが起こるわけです。しかし今ここで書いてあるように主により頼んで自分の悟りに頼るな、自分を知恵あるものと見るなと戒めてるんですね。そして主を恐れて悪から離れよですね。この怒ったり、この苦々しい思いになったりですね、本当にこの情けなくなったり、いろんな思いができるも恐れなさい、自分の心を守りなさい、悪から離れなさい。そうしたら体が健康になり骨に元気をつける、このように知恵の欠けたものとしてまず自分を認めることがまず初めかもしれません。そこでヤコブが戻りますが、知恵の欠けた人がいるならその人は誰にでも惜しげなく咎めることなくお渡りになる神に願います。神を恐れて神に願っていく。で、ここで誰にでも惜しげなく咎めることなくと書いてあります。私たちの神概念はどうなっているでしょうか。捧げてあげていくうちに神様が取っていっていくだけの方という悪魔が与えるイメージというのを私たちは気をつけなければいけません。咎めることもなく惜しげもなく与えてくださるんです。バカだな、なんでそんなこと聞いてるんだよではないんですね。どんどんどんどん教えてくださるんだよと神様が、話してくださってますね。パウロもこう言いました。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。そして、6節にはただし少しも疑わずに信じて願いなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。疑わずに信じて願いなさい。で、これはですね、まあ、先ほど読んだ心を尽くして主により頼むというのと、まあ、結局同じことなんですね。このしっかりともうこの神様により頼んでですね、神様に全ての道に主を認めようとありましたけれども、本当に主を認めながらですね、この歩んでいくというのがここで言っている。 ね。で、私これをですね、読んで、ずっと前まで読んでいた時にですね、この間違って読んでたことに気づいたんです。それはですね、神様、わからないからこれを与えてください、結構祈りますよね。で、あと何にもしない、棚ぼた式で神様が与えてくださるというふうに勘違いしていました。なんで神様が与えてくれないのかな、ね、それは間違いなんですね。ここで語られているのは、こう行動をしながらですね、この神様に必要なものを願いながら行動していく中で与えられていくものなんですね。例えば、仕事がなくなって、別に今二人が仕事本当に今仮説的に借りようと思ったんですけども、ちょうど仕事がなくなってですね、そして神様、仕事を与えてくださいと祈って、ポタッと仕事が与えられるっていうのではなく、履歴書を出すわけなんですよ。でこれは行動しながら、で神様に祈りながら一つ一つ前に進んでいくわけなんですね。本当に心を尽くして主により頼み、そして自分の悟りに頼らないで、全てのところに主を求める。ダビデは、私は自分の前に主を置いたと言いました。それがここで言っている、少しも疑わずに信じて願っていく。で、そうしないとどうなるかというと、疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。なんかよくわかりますね。ヤコブはこの後でもいろんなそういう表現でですね、どういう状態なのかということをわかりやすく話してくれてますが、ここでは風に吹かれて揺れ動く海の大波のようだ。で、そういう人は主から何かをいただけると思ってはなりません。そういうのは双心のある人で、その歩む道のすべてに安定を書いた人です。双心がある人、これはある時は神様により頼んで、ある時は自分の中に生きていく、ある分野においては祈って、ある分野においては自分の計画で動いていく、これが双心の人です。あなた祈ってますかと聞かれて、祈ってますよ、でも実は全てのことにおいては祈ってないんですね。それでなんでこういう風になるんでしょうか、なんでああなるのでしょうかと、このように言うんですけれども、祈ってないんですよ、神様に願ってないんです。それによっていつもこうぐらついている、はっきりとしない、神様の導きが見えない、そして自分をは大丈夫だとごまかしていく、そのようなこの安定を欠いた人になっていってしまうんだよというふうに言ってるわけです。そしてヤコブはさらに具体的に話していきます。貧しい境遇にある兄弟は自分の高い身分を誇りとしなさい。本当に具体的ですね。ヤコブは試練ですね、貧しくなるというのは試練です。試みられます。その時に自分の高い身分を誇りなさいって言ってるんです。さっきの喜びなさいっていうのと同じですね。信仰が試されてるから喜びなさいっていうのと同じです。高い身分を誇りなさい。けれども10節、富んでいる人は自分が低くされることに誇りを持ちなさいですね。イエス様が言われました、高いものが低くされて低いものが高くされる、同じですね。ここで言ってる、高くところにあるものが低くされることに誇りを持ちなさい。なぜかというと、飛んでいる人は草の花のように過ぎ去っていくからです。太陽が熱風を伴って登っていくと草を枯らしてしまいます。するとその花は落ち、美しい姿は滅びます。同じように飛んでいる人も働きの最中に消えていくのです。 に消えていくものなんだよと教えています。で、12節、試練に耐える人は幸いです。耐え抜いて良しと見られた人は神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。試練に耐えて、そして成熟していくのですが、最後まで耐えて認められる人は命の冠が与えられるって言ってるんですね。死んだ後に、またはイエス様が来られる時に、イエス様が私たちに与えてくださるご褒美です。命の冠。パウロは自分が死ぬ時に、その、直前に、このテモテに話しました。テモテの第二の手紙、4章の8節ですね。彼が死刑になる直前に書いた手紙です。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰にも授けてくださるのです。命の冠、義の栄冠、これが2つの冠なのか、それとも1つの冠なのかわからないですけれども、このように神様が与えてくださる命の冠があるんだよ。だから試練に遭う時には大いに喜びなさい。耐え抜いたら幸せ、幸いなんだよと。祝福されてますよ、耐え抜きなさい、そのように言ってるんですね。こうするとですね、クリスチャン生活っていうのは逆方向に進むんですね。起き上がり拳のようなクリスチャンになります。苦難に遭う時に聖霊の喜びと愛に満たされていくんですね。ますます満たされて、苦しめば苦しむほど喜んでいくというような神の力が与えられます。次にヤコブは試練と誘惑の違いについて話します。これよく間違えるんですね、混同します。英語だとテンプテーションという一つの言葉になっているんです。あの聖書記下の金帝訳かな、キングジェームズにですね、テンプテーションで、ギリシャ語確か一つだったと思うんですね。よく混同するんです、誘惑と試練ですね。そこでヤコブがこう教えます。誰でも誘惑にあったとき、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰を誘惑なさることもありません。試練は神から与えられます。誘惑は神から与えられません。例えば自分が誘惑にあって罪を犯します。その時に神によって私はこうなったんだということはできないんですね。何かこう誘惑を受ける時に、自分の前にそういうこの悪に引き寄せられるものがあった時に、それは神が行っていることではないんです。もちろん悪魔がいるわけですね。イエス様が、イエス様も誘惑を受けられました。誘惑を受けること自体は罪ではありません。誘惑に屈することが罪ですけれども、イエス様も誘惑を受けられました。その誘惑というのは何かというと、イエス様の場合を取り上げますと、その石をパンに変えてみなさい、断食をされた後です。イエス様は神の御子ですから、パンに変えることがおできになります。その力を持っているから僕たちは受けることはない誘惑ですね。イエス様だからこそ受ける誘惑ですが、それを自分のために使っていく、人のためではなく自分のために使っていくという誘惑です。そのような、誘惑をイエス様受けられましたけども、私たちも受けるのですが、それは神から来ているのではないんですね。じゃあ誰から来ているのか。授業先生、人はそれぞれ何か言いますか。自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。試練は神からですが、誘惑は自分からなんですね。自分の欲があるから、欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。実に上手にヤコブは、誘惑と欲望と罪と死の関係を表しています。 バカだなって思います、サムソン。けれどもそれが罪が私たちに行うことです。そんな罪を犯していると私たちは何も見えなくなってしまう。騙されないようにしなさいと言っています。すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた父から下るのです。誘惑は自分の欲から生まれてくるものですけれども、試練とかそれは神から来るものであり贈り物なんです。上から来るですね、良い贈り物、良いものだと言ってるんですね。自分から出るものは悪いものなんですけれども、神様から来るものは良いもの。先ほどからもう全部それがつながってますね。知恵もそうだし、試練もそうだし、そして本当に神様がそれは全部与えてくださっている良い賜物、贈り物なんですね。完全なものなんです。そして光を作られた父から下るのです。父には移り変わりや移りゆく影はありませんね。この変わることがない神様ということです。神様は不変な方ですね。この移りゆくことはないわけです。で18節、父は御心のままに真理の言葉を持って私たちをお産みになりました。私たちをいわば被造物の初穂にするためなのです。神様は賜物、贈り物を与えてくださいますが、その贈り物の大きなものは新しい命です。産んでくださったんです。上から私たちは生まれた。イエス様が新たに生まれると言われましたけれども、ニコデモに対して、あそこは上から生まれるとも訳すことができます。与えてくださって、そして被造物の初穂になったと書いてありますが、これは分かりますか。この収穫があった時に一番初めにこの取って、それをこの神様に捧げる、この初穂の祭りとか、また五旬節というのはそのような祭りなわけですね。この初穂になったと書いてますが、被造物の初穂になったというのはどういうことかというと、アダムが罪を犯して、そして地が呪われたものとなった。神様が意図されているような状態では今の被造物、自然界においても宇宙界においてもそのようなものではなくなってしまっているわけなんです。いずれ滅んでいってしまう、そのような中にうめいている、あがなわれていない状態なんです。けれども私たちがまず初めに神様によってあがなわれた。そしてイエス様が来られるとき、また再び来てくださるときに、この被造物をも変えてくださって、あがなわれたものとしてくださいます。ですから被造物の初穂になった。そしてこのようにして私たちは新たに生まれたときに真理の言葉を持って生まれたんだと書いてあります、ね、神様の言葉、キリストについての言葉を私たちが聞くことによって、御霊によって生まれたわけですけれども、その御言葉についてヤコブが勧めを与えます。愛する兄弟たち、あなた方はそのことを知っているのです。しかし誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさい。御言葉を聞くときの態度というのは聞くことなんですね。で、語るには遅くなりなさいということです。私たちは語るものがものすごいたくさん持っています。自分の考え、自分の気持ち、私はこう思う、ああ思う、こう感じる、ああ感じる。で、神様の真理の言葉を聞くときに、それを早く聞くのではなく、自分で早く語ってしまうんです。聞くのに早く、語るのに遅くなりなさい。で、これはもちろん人に対しても でいかないんでしょうか。私たちは語るものがたくさんあるんです。自分の主張、自分の意見、自分のものを強く持っているから怒りが込み上がってくる。自分を持っているんです。先ほど勉強しました、自分の悟りに頼るなと、力を尽くして主により頼めと書いてありましたけれども、自分の悟りに頼ってしまうからそれが反応して怒ってしまう、怒りに遅い、怒ってしまう。もちろんその怒ること自体は間違ってるので、怒りに遅くなりなさいと言ってるわけですね。そして20節に、人の怒りは神の義を実現するものではありません。人の怒りに対比して神の怒りがあります。神の怒りは神がの正しさから出てくるもので、いつも正しいものけれども、人の怒りっていうのは、簡単に言うと正しくないんだって言ってるんです。神の義を実現するものではないんだよ言ってるんですね。ですから、すべての汚れやあふれる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。これとても面白いですね。先ほど誘惑っていうことも出てきましたですね。この悪、悪意ですね、汚れ、そういうものは私たちの内側から出てきますけれども、私たちは御言葉によって新しく御霊によって生まれました。心に植え付けられた御言葉があります。この御言葉があるのですから、あふれる悪を捨て去って、そしてその素直に受け入れていきなさい、その御言葉を受け入れていきなさいと進めているんです。で、そうすると私たちの魂ですね、魂というのはこの霊とは違うんですね、精神的なことって言ってもいいかもしれませんですね。この感情とか、あとは思いって言ってもいいですね。そういうものが救われますよって、こういう、この魂を救うことができますって言ったら、これ何回も何回も救われなきゃいけないっていう霊的な話、おかしいですよね。そういう話を今ここでしてるのではなくて、この自分の思いがこの悪いものから救われますよっていうことなんです。魂を救う、本当実践的ですね。そして次に、この御言葉を実行する人になりなさい、こう言ってるんです。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。ちょっと続きを読みますね。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、それは生まれつきの顔を鏡で見る人のようです。自分を眺めてから立ち去るとすぐにそれがどのようであったかを忘れています。ところが完全な律法、すなわち自由の律法を石に見つめて離れない人はすぐに忘れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になります。で、ここで御言葉を実行する人になりなさいと言っているのは、一心に見つめて離れない人という意味になっています。御言葉を一心に見つめて離れないという、ヤコブの手紙とパウロによる手紙、これがよく対比されます。ヤコブは信仰だけではなく行わなければいけないように強調しているように聞こえます。パウロは行いによらず信仰によってということが強調されているように聞こえますけれども、よくきちんと読むとお互いに矛盾していないんです。パウロが言っているのは、行いによって神様に認められたり、義と認められたり救われたりするのではないですよと言ってるんです。ヤコブは信仰によって生きていれば必ず行いが伴うということを話しています。本物の信仰は変えられた人生という実を結びます。信仰、信仰と言っていて死んでいる信仰がある、つまり本当の信仰ではないものがあるんだよということをヤコブは話しているんです。私たちがよく騙されることがここです。そのことをヤコブは実際的な問題として ここで話しているんです。ですから信じるだけではなく行ってということではないんですね。聞いてるだけではなく行ってって別物ではなくて聞き方の問題です。よく話す私は例えなんですけれども、飛行機に乗ったこと皆さんありますね。海外旅行にも山崎さんこの前行かれましたよね。必ず最初に避難する場合のインストラクション、ね、これがあります。でもう何回も乗ってる人はもう大して聞いてないんです。でところが実際に乱気流の中に入って、なんか大変なことになりました。そこでシチュワーデスからのこの言葉が出て、どのようにすべきかということがアナウンスされたとします。前者の聞き方と後者の聞き方は全然違いますよね。後者の聞き方はもう一個一個自分の命の言葉として聞いていくわけです。行いをすぐ伴うんですね。当たり前ですね。同じように神の言葉を聞いていかなければいけないんだよということがここで語っていると。御言葉は実行する人になります。自分を欺いてただ聞くだけのものではない。教会に来て聖書の学びをしてメッセージ聞いているから、まあ、自分の大丈夫とかですね、この結構僕は私は負けてるわ、欺くなと言ってるんですね。で、23節御言葉を聞いていても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようです。まず自分を点検してみてください。自分の生活が変わっているとか変わってなかったら聞いてるだけなんです。変わってなかったら聞いてるだけなんです。そしてどういう人のようであるか、変わってないっていうのは自分の生まれつきの顔を鏡で見るんだと。で自分を眺めてから立ち去るとそれがどのようであったかを忘れてしまう。朝に鏡を見て、まあ、当時の鏡っていうのはですね、この青銅器本当に磨き上げたような、だからはっきり見えることはできないんです。で仕事行ったらどうも自分はどういう顔してるかって、まあ、僕も今分かってないですけども鏡を見ると分かるわけですけども忘れるんです。どういうことかっていうと、ここで聞いて、ああいい話でした、聞いてあと忘れちゃってる。実際の具体的な生活の中で生かしていないということです。で25節、ところが完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人って書いてます。イエス様は真理はあなたを自由にしますと言われました。子は人を自由にする、イエス様が自由にしてください。自由の律法、自由になるんです。その自由というのは何かを行ってよい、罪を行ってよいという自由ではなくて、むしろ罪から離れて神に仕えることができる自由です。その自由の律法を一心に見つめて離れない人、まあ簡単に言ったらこう鏡をずっと持っているってことですね。どこ行っても見てるって感じ。これをしていれば、すぐに忘れる聞き手にはならないでことを実行する人になるって言ってるんですね。そうですね、おのずと実行していきます、変えられていきます、ね、御言葉を聞くということはこのようなものなんだということです。いつも離れない。そして独りよがりになるのではなく、本当に神様により頼んでいく存在なんだ。そうすると行いが伴うんですね。それで祝福されていく、実際に生きたものとなっていくということですね。でヤコブは具体的に話していくんです。26節27節その御言葉を行っていくということについて話しています。自分は宗教に熱心であると思っても自分の下に靴輪をかけず自分の心を欺いているのなら、そのような人の宗教は虚しいものです。ですね、キリスト教というものがあって、ね、 熱心であると言っても虚しいんだと。父なる神の御前で清く汚れのない宗教は、孤児やヤモメたちが困っている時に世話をし、この世から自分を清く保つ。良い行いは実際行っているでしょうかということです。本当にやってるかどうか、困っている人、また先ほど中田さんのね、この礼拝始まりまでお話ししていましたけれども、実際に伝道をしているですね、その人のことのために祈っているですね、それも点検してみればいいんですよ、正直。それやってなくてですね、このイエス様かとか御言葉かなんだかって言ったら、それは虚しいよ。でその実際にやっているっていうことは、もうそれを本当に御こ、それは何ですか、御言葉によって触発されてですね、そしてこの促されて本当にこれを生かしているかどうかということなんですね。変えられた人生、変えられた生活、これが実際に必要なんだよということです。まあ、こうして、まあ、本当に具体的な御言葉の進みについて、読んできました。この試練というものですね、私たちは否定的に捉えてしまいがちですけれども、このように本当に神様により頼んでいくことができる良い機会、素晴らしい機会が